新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の12日火曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカデジタル資産サービス企業バックトが2021年度中にニューヨーク証券取引所へ上場。ルクセンブルクの金融システムプロバイダー HQLAX がゴールドマンサックスやドイツ証券取引所らからシリーズ B で約18億2000万円の資金調達。ミロク情報サービスがブロックチェーン活用のビジネスプラットフォーム構築を目指しトポスウェアと資本提携。2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現に向け、佐賀市とチェーントープとミヤマパワーホールディングスがブロックチェーンを利用した実証実験開始。韓国ゲーム企業ネクソンが暗号資産取引所ビッサムの買収準備の報道を否定。LC ネムが円連動、ユーロ連動のステーブルコインプラットフォームとなるブロックチェーンのローンチに向けニューカインドと協業。
一つ目のニュースいきます。アメリカインターコンチネンタル取引所 ICE が2018年に立ち上げたデジタル資産関連子会社のバックトが特別目的買収会社 SPAC の VPC インパクトアクイジションホールディングス VIH に企業価値約2200億円で公開企業になるための企業統合に関する最終契約を締結したことを1月11日に発表したというニュースです。結合された会社はバックトホールディングスインクに改名され、ニューヨーク証券取引所に上場する予定です。なお、この企業結合は2021年第2四半期に完了する予定とのことです。バックトの CEO に任命されたケビン・マイケル氏は次のようにコメントをしています。一般的な消費者は豊富なデジタル資産を保有していますが、その価値を追跡することはほとんどなく、それらを管理し活用するためのツールが不足しています。私たちのビジョンはイノベーションとテクノロジーを通じてデジタル資産に信頼と透明性をもたらし、そのプロセスを通じて現在顧客口座やロイヤルティ口座に保管されている何兆ドルもの資産を開放し、消費者がそれらを活用できるようにすることです。続いて、インターコンチネンタル取引所の創設者であり会長兼 CEO であるジェフリー・シュプレッシャー氏のコメントです。過去20年間、私は偉大な人々と協力して、偉大な企業を株式市場に上場させ、そこからの成長を見守ってきましたが、今日 ICE の中で生まれた別の偉大なアイデアが、別の偉大なチームによって支えられ、株式公開を可能にする取引に踏み切ったことを同様に誇りに思います。この画期的な取引での VPC のフィンテック専門家とパートナーを組むことができたことに感激していますし、ギャビンと彼の同僚たちがバックトを次のレベルに引き上げるのを見るのを楽しみにしています。続いて VIH の CEO であるジョン・マーティン氏のコメントです。 VIH では競争力のある差別化と大きなホワイトスペースを持つ高成長のフィンテック企業を特定することを目的としていましたが、バックトとの素晴らしいマッチングを見つけられたことを嬉しく思います。バックトはその多様な収益生成モデルと近い将来の収益性へのパスウェイによって証明されているように、技術的な拡大の中で最も資金調達が行き届いており、最も急成長している分野の一つで強力なポジションを持っています。私たちはジェフ、デビッド、ICE チームのビジョンに感謝し、ギャビンとバックトチームと協力してデジタル資産の市場をリードするポジションを成長させることを楽しみにしています。補足をします。バックトは2021年の3月にリテール向けアプリバックトキャッシュのターゲットローンチをリリース分で発表しました。現在40万人以上の消費者がアプリへの早期アクセスのための登録を完了しているようです。バックトは SPAC のスキームを通して株式上場の時期を早め、資金を獲得することでリテール向けのサービス開始を早める狙いがあるのだと考えられます。その理由は PayPal、DM、Robinhood、キャッシュアップなどリテール向けのサービスを狙っている強力な企業が増えてきているからだと思います。続いてのニュースいきます。ルクセンブルクの金融システムプロバイダー HQLAX は BNY メロン、ゴールドマンサックス、BNP パリバーセキュリティーズサービス、シティグループ、及び既存株主であるドイツ証券取引所から約18億2000万円のシリーズ B 資金調達を行ったことを1月11日に発表したというニュースです。調達した資金は HQLAX の証券化プラットフォームである担保証券取引プラットフォーム開発の加速化のために使用される予定です。 HQLAX は分散型台帳基盤のコルダを活用し、市場参加者は異なる担保プール間でシームレスに正確なタイミングで有価証券の所有権を移転することができる設計となっております。これにより市場参加者は流動性管理と担保管理活動を最適化することができ、業務効率の向上と資本コストの削減が可能になってきております。リリースによると BNY メロン、BNP パリバセキュリティーズサービス、シティグループ、ゴールドマンサックスは証券金融エコシステム全体で顧客の担保移動を加速させるために2021年内に担保証券取引プラットフォームに接続する予定とのことです。BNY メロンがトリパーティーエージェントとエージェントレンダーの両方の役割を担い、ゴールドマンサックスがプリンシパル、BNP パリバセキュリティーズサービスがトリパーティーエージェント、シティバンクがカストディアンとして役割を果たします。BNY メロンのクリアランス&コラテラルマネジメント及びクレジットサービス部門の最高経営責任者であるブライアン・ルアン氏は次のようにコメントをしています。BNY メロンは業界全体の企業と提携し、お客様により多くの価値を提供することに尽力しています。今回の HQLAX の投資と導入は、真のグローバル化された担保システムを構築するという当社の長年の目標を加速させている最新の例です。BNY メロンと HQLAX の独自の分散型台帳技術を通じた HQLAX の直接接続は、信頼できるインフラと相まって、お客様の流動性管理と担保の効率性を向上させることが可能になります。続いてゴールドマンサックスのデジタル資産担当グローバルヘッドであるマシュー・マクダーモット氏のコメントです。HQLAX のプラットフォームは証券貸借市場と担保管理市場に有意義な効率性をもたらすでしょう。HQLAX の分散型台帳技術の革新的な利用は金融システムの変革において変革的な技術が果たす重要な役割を示す恒例です。続いて BNP パリバセキュリティーズサービスの投資担保サービス部門グローバルヘッドであるエレーヌ・ビレロ氏のコメントです。HQLAX に投資することを決定したのは、今日のオーダーメイドの担保環境の俊敏性を高めるという共通の目的に基づいております。この投資は担保の機動性を向上させ、お客様の資産の資金調達をサポートし、業務効率を向上させるという当社のコミットメントを示すものです。続いて、シティマーケッツ&セキュリティーズサービスの金融市場インフラストラクチャーの責任者であり、ブロックチェーン&デジタルアセットのリードを務めるプニート・シングビ氏のコメントです。HQLAX の担保物のデジタル化に対するアプローチは革新的であり、市場をリードしています。これにより DLT の利用による運用コストの削減と、シティのグローバルなフットプリント全体で担保プールを管理できるという利点を組み合わせることで、運用コストの削減を促進することができます。この投資への参加はデジタル化と分散型台帳によるイノベーションの実現に向けたシティの取り組みを強調するものであり、シティのグローバルマーケットフランチャイズの価値を拡大するものです。続いて、ドイツ証券取引所の執行役員でクリアストリーム会長のステファン・ライトナー氏のコメントです。3年前から HQLAX と協力してきましたが、このネットワークが発展し、業界の主要なプレイヤーが株主や顧客として参加していることを大変嬉しく思います。革新的で将来性のある市場インフラを共同で構築することは、ドイツ証券取引所とクリアストリームの成長戦略に不可欠な要素であり、柔軟で効率的な金融市場の鍵を握っています。ドイツ証券取引所とHQLAX は金融機関が担保を動員し資金調達ニーズを最適化できるようにするという同じ目標を持っています。このイニシアチブは規制された安全な環境で担保のデジタル化を実現するために DLT がすでに効果的に活用されていることを示しています。続いて HQLAX の会長兼 CEO であるグイド・ストローマー氏のコメントです。HQLAX は R3 ラボラトリーでコンセプトとしてスタートしてからドイツ証券取引所と提携し、早期採用企業であるコメルツバンク、クレディ・スイス、UBS と提携して生産を開始するまでに長い道のりを歩んできました。BNP パリバセキュリティーズサービス、BNY メロン、シティグループ、ゴールドマンサックスとの戦略的投資ラウンドを完了したことは市場での採用に向けたもう一つの大きな一歩です。
続いてのニュースいきます。財務、会計システム及び経営情報サービスを開発、販売する東証一部上場企業、株式会社ミロク情報サービスがブロックチェーンプラットフォームの開発を手掛ける株式会社トポスウェアと資本提携したことを11月12日発表しました。今回の資本提携により、ミロク情報サービスはゼロ知識証明による高度な秘匿性を保持する高速プライバシーブロックチェーンの公開と統合型 DX プラットフォームの構築を目指すということです。ミロク情報サービスグループは ERP ソリューションとデジタルマーケティングを融合した新たな統合型 DX プラットフォームを構築することにより顧客の生産性向上、競争力強化、DX 推進によるイノベーションの創出を支援する DX 時代にふさわしい総合的なソリューションサービスの提供を目指すということです。トポスウェアの CEO であるテオ・ゴーティエ氏は次のようにコメントをしています。 経営システム経営情報サービスのリーディングカンパニーであるミロク情報サービス様を株主にお迎えできたことを大変に嬉しく思います。弊社はブロックチェーン技術により従来とは質的に異なるデータセキュリティや DX イノベーションを実現すべく開発を進めておりますが、この度の資本提携により両社の強みを活用した企業の DX を実現していけるよう尽力してまいりますとコメントしています。補足をします。株式会社トポスウェアは高度な情報セキュリティを求める行政機関、企業、個人に向けブロックチェーンを開発しているスタートアップです。トポスウェアはデジタルハリウッド大学大学院の修了生であるテオ・ゴーチェ氏とタリック・シャバド氏によって2019年1月に創業されています。またトポスウェアは新しい時代のお金の教科書など数多くの書籍の著者であり経営者でもある山口洋平氏が代表取締役 CFO として率いている企業です。トポスウェアは昨年5月11日にマネックスグループ株式会社の松本大樹社長や株式会社ミクシーの笠原健二会長をはじめとしたエンジェル投資家やデジタルハリウッド株式会社をはじめとした事業会社を引き受け先とした第三者割当増資によりシードラウンドとして1億9700万円を調達し、その資金により2020年内にゼロ知識証明を利用したプライバシーブロックチェーンをリリースする計画を発表しています。
続いてのニュースいきます。佐賀市ブロックチェーン開発企業チェイントープとエネルギー会社支援企業ミヤマパワーホールディングスが2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現に向けた検証作業をチェイントープ社が開発したパブリックブロックチェーンタピルスを利用して行っていくことを1月12日に発表したというニュースです。具体的には佐賀市ブロックチェーン開発企業チェイントープ、地域エネルギー会社支援企業のミヤマパワーホールディングスが佐賀市における地域循環共生圏の一環として佐賀市内でのエネルギー等の地域内循環を可視化し、ゴミ発電電力の地産地消による環境価値を電子証書化するシステムを試作し、地域循環共生圏具体化可能性の検証作業を共同で行っていきます。これまで佐賀市では脱炭素社会の実現に向けた先駆的な活動に取り組んできましたが、その活動によって生まれた環境価値を誰もがその正しさを認める形で公開することが難しいという課題があったようです。この課題に対してチェイントープが開発した独自ブロックチェーンタピルスを利用し、誰もがその申請性を確認できる電子証書として公開することで、企業間や自治体間での切磋琢磨が促され、政府目標の2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現の後押しが期待できるとのことです。また環境価値を電子証書化することにより環境価値取引などの新しいビジネスの創造や将来は地域通貨との連携による地域経済活性化につながることも見込まれます。この取り組みの第一段階は佐賀市清掃工場での二酸化炭素排出量削減量の見える化価値化です。具体的には佐賀市清掃工場で生み出された再生可能エネルギー発電実績と佐賀市内公共施設での再生可能エネルギー電気供給サービス利用実績をタピルスに記録し、佐賀市内で確かに電力が地産地消された証明として資源循環証書を発行する実証実験を行うとのことです。新しい経済編集部はチェイントープ代表取締役社長の正田秀樹氏へ取材をしました。一つ目の質問が、環境価値を可視化することで企業の財務報告活動や市民の消費活動にどのような影響を与えられると考えられますでしょうかという質問です。その質問に対し正田氏は、まず現在日本政府も2050年カーボンニュートラルという CO2 削減に大きく舵を切りましたが、実際に CO2 をどれだけ削減したのか見える化をする仕組みが必要です。CO2 削減量をブロックチェーンを活用して電子証書化することで間違いのない環境価値の証書として見える化と価値化がされます。その上で RE100 を宣言する企業をはじめとして企業価値に明確な反映ができる形になります。将来的には J クレジットとも連動し取引もできる形を目指します。また市民も CO2 削減に取り組んだ結果が見える化することでより前向きになり行動変容につながると期待しています。また近い将来は将来価値証書を取引し地域通貨などに交換できることで CO2 削減への行動が経済活動にも関係しより多くの市民の参画につながればと期待しています。二つ目の質問が、環境価値を可視化するインフラとしてパブリックチェーンとコンソーシアムチェーンを比較した場合パブリックチェーンの優位性をお答えくださいです。コンソーシアムチェーンですと限られたメンバー内でしか申請性を担保できませんが、パブリックチェーンだと行政や電力会社などだけでなく広く企業や市民を巻き込んでの証明書の申請性が担保し合います。環境価値を可視化し、さらに証書として価値化して、多くの企業や市民を巻き込んでコミュニティを作り発展させていくには、パブリックチェーンの利用が適していると考えております。閉じられたサービスではなく、環境証書を活用した新しいサービスができ、既存のサービスとの連携を図ることも期待しています。
続いてのニュースいきます。 韓国ゲーム企業大手ネクソンが同社による暗号資産取引所ビッサムの買収計画の報道を否定したことをアメリカブロックチェーンメディアであるザ・ブロックが1月11日に報じました。1月7日ネクソンが韓国最大の暗号資産取引所であるビッサムを約4億6000万ドルで買収する準備を進めていると地元メディアのマキョンが報じていました。今回のザ・ブロックの報道によるとネクソンの広報担当者であるジェフ・ブラウン氏がメールにてネクソンはビッサムに投資はしていない、ビッサムを買収する計画もないと答えたということです。補足をします。ビッサムは2018年にシンガポールの BK グループへの売却が決定していましたが、 BK グループが投資ラウンドにて合意価格の4000億ウォン約360億円を調達できず、売却計画は無効となっていました。また昨年9月にはビッサムが2度目の売却を検討しているとの報道がありましたが、その後続報はありませんでした。現地メディアのコリアヘラルドによると、ビッサムの買い手はビッサムの抱える法的問題も同時に引き継ぐ必要があるほか、韓国で2021年3月から施行される特別金融取引情報法にも対処する必要があるため、売却を成立させることは容易ではないとその見解を報じています。続いてのニュースいきます。株式会社 LCNM が同社パートナー企業であるニューカインドと協力し、ブロックチェーン JPYXERX のローンチに向けた取り組みを行うことを1月8日に発表しました。リリースによると LCNM の開発するブロックチェーン JPYX と ERX はそれぞれ円連動、ユーロ連動の分散型ステーブルコインプラットフォームとなるブロックチェーンということです。JPYX ではガバナンストークンジャスミンを用いてステーブルコイン JPYX を発行し利用できるということです。また ERX ではガバナンストークンユーストーマーを用いてステーブルコイン ERX を発行し利用することができるということです。なお JPYX、ERX はブロックチェーンカバを元に開発されたということです。またコスモス SDK 製ブロックチェーン向けのウォレット機能付きエクスプローラー、コスモスキャンも合わせて開発しているということです。国内トップクラスとなる7000台近くのブロックチェーンフルノードを開発運用するニューカインド提供のノードアズアサービス上で LCNM の JPYX、ERX を提供することで、誰でも JPYX と ERX のバリデーターノードを簡単に運用することが可能になるといいます。このことはブロックチェーンの安全性を高め、分散化を進めるためには一定数以上のノードを確保する必要があるためであるということです。LCNM とニューカインドは相互に協力することで、高度に分散化されたブロックチェーンのネットワークを迅速に構築し、日本円、ユーロに連動したステーブルコインを提供することで、暗号資産の普及をさらに加速していくということです。補足をします。株式会社 LCNM は過去にもステーブルコインに関する取り組みを行っています。LCNM は2018年6月に NEM ブロックチェーンの独自トークン発行機能モザイクを使って、日本円とのステーブルコイン LCJPY の発行を行っています。また2019年4月にはステーブルコインである LCNM シェイキとライトニングネットワークを応用したシステムを発表しています。なおステーブルコインとライトニングネットワークを組み合わせる試みは世界初として当時発表されていました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部はブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、そちらからぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。